こんにちは。アーユルヴェーダ心理学ティーチャーの落合ゆかりです。今日のテーマは、なぜ人は予言に惹かれるのかです。占い、予知夢、予言、都市伝説。人はなぜ未来を知りたいのか。アーユルヴェーダと心理学の視点から、予言の魅力とその仕組みを深掘りします。皆さんは予言や占いは信じますか？私は信じるのかと聞かれたら、自分にとっていい内容だったら信じたいけど、そうでなければ参考にしておくといった感じですが、気にはなってます。人が予言を信じたくなる主な理由は、未来が見えない不安を減らしたい。望む未来が来てほしいと願う気持ち。何か大きな力に委ねて状況をうまく進めたい。神の啓示として受け取って行動のきっかけにしたい。などなど。アーユルヴェーダではここに風と火と水のエネルギーが働きます。風、バーユは動き、不確実、好奇心、こういった動きから見えない未来に揺れて不安が生まれます。火、テージャスは知性、洞察、このことから不安の理由を理解しようとして答えを探す。そして水、アパはつながり、感情、安心というそういう気持ちから予言が与える守られている感覚、絆というものを求める働きが生まれます。状況が見えないと風が揺れて、そこに火が知りたい力として働き、水が拠り所を求めるという感じです。この三者の絡み合いが私たちを予言や占いへと引き寄せます。ではなぜ予言は信じられるんでしょうか。心理学では予言の信憑性は予期不安とコントロール欲求で強化されます。予期不安というのは過去の辛い体験や発作、パニックがまた起きたらどうしようと心に残る状態のことを言います。未来が不確実なほど先にして安心したいという気持ちが強まります。そしてさらに有名なのが自己成就予言です。これはそうなると信じると、その信念に伴う行動を無意識に選んで結果が現実に結びついてくるというものです。あなたは成功すると言われれば、脳の扁桃体、前頭前野はポジティブな情報を優先処理して行動が前向きになります。これはアファーメーションと同じ原理です。昔の王様が占い師に国運を尋ね、現代の経営者が神社に参拝したり、占いに助言を求めるのも根っこは同じです。やることはやった。最後の一押しが欲しい。まさに人事を尽くして天命を待つという心です。神話の中にも予言にまつわる話はいくつかあります。ギリシャ神話にデルフォイの神託という話があります。古代ギリシャのパルナッソスの山のふもと、デルフォイのアポロン神殿、そこで巫女ピューティアが地中から立ち上がるガスを吸って神の言葉を告げたと伝えられています。この神託を求めて、あらゆる都市国家の指導者が列をなして、政治や戦争の判断に利用したと言われています。有名なのがリディア王クロイソスの逸話です。ペルシャとの戦いを前に、神託を求めたクロイソスはこう告げられました。もし川を越えれば、大帝国は滅びるだろう。彼はペルシャが滅びると信じて軍を率いて川を渡りましたが、滅んだのは自らの国でした。この話は予言が受け止める側の思い込みと言葉の曖昧さで全く異なる意味を持つことを象徴しています。心理学でいう確証バイアス、つまり自分の信じたい方向に情報を解釈してしまう傾向が働いた例でもあります。また、 アイルベーダ心理学で言えば、ピッタ的な行動と征服の衝動が冷静な分析を曇らせたとも考えられます。そして予言といえば、ちょっと古いかもしれないんですけど、ノストラダムスの大予言、これがね、昭和世代にはめちゃくちゃ有名です。16世紀のフランスの医師、そして占星術師であるミシェル・ド・ノートルダム、通称ノストラダムスは、書聖記という書物に膨大な四行詩を残しました。その詩は暗号めいており、時代や出来事に応じて後から意味付けが可能な構造になっています。その中の一節が日本ではこう解釈されました。1999年7月、人類は滅亡する。この解釈は昭和末期から平成初期にかけての終末ブームと重なり、テレビや雑誌で連日取り上げられ、人々の恐怖と想像力を大きくかきたてました。書店には関連本が並び、子供たちでさえ夏休みの話題にするほどの社会現象となりました。しかし、1999年7月、何事もなく過ぎ去ります。結果的に何も起こらなかったものの、この大予言が与えたインパクトはとても大きく、恐怖と想像力がどれだけ予言を増幅させるのかを示す象徴的な出来事となりました。ここにも予言の自己成就効果が見て取れます。人は予言を信じると、その出来事を現実に近づけるような行動や感情の反応を無意識に取ってしまいます。同社別の予言への反応はどうなのかというと、バータ、風のタイプは好奇心旺盛で情報に敏感、想像力が豊かです。けれど、未来の不確実さに強い不安を覚えやすい傾向があります。予言への反応というのは、この先どうなるんだろうという気持ちが膨らんで、必要以上に情報を集めたり、SNS で同じ不安を抱えている人とつながろうとします。その結果、不安が増幅しやすいのもバータの特徴です。例えば、地震が来るという予言が広がった時、真っ先に防災グッズを買い揃えるだけでなく、何度もニュースを確認したり、SNS で不安を吐き出したりするのもバータ的な反応です。ピッタ、火のタイプは行動力が高く、分析的で結果を出そうとする力が強いタイプです。予言への反応は予言を行動の燃料にします。そうならないためには何をすべきか。成功するならその条件を整えよう。そういうふうに冷静に戦略を立てるのがピッタ的な反応です。今年は仕事が大きく動くと言われたら計画を練り直し、努力を重ねて本当に結果を出してしまう。逆に災難が来ると聞けば早めにリスク対策を徹底する動きに出ます。カパ、水と土のタイプは安定を重んじて忍耐強く物事をゆっくり噛み締めながら行動するタイプです。予言への反応は不安を感じたとしても慌てず周囲を見守りながら行動します。ただし、これは守らなくてはという思い込みが強くなると固定概念を長く保持してしまう傾向があります。例えば、ここでお参りを100日続けて行ったら願いが叶うと聞いたら、そこで毎日祈りを続けるというような持続力を見せたりもします。そして不安な時は親しい人とのつながりを求めて安心感を確保しようともします。五大元素の働きから見ると、風、場合は情報を広げ未来の可能性を想像させる。火、テージャスはその情報を分析して行動の原動力に変える。水、アパは安定感や一体感を求め仲間と共有する行動を強化する。空、アーカーシャは広い視点を与え柔軟に受け入れる。地、プリティビーは現実に落とし込んで行動を安定させるという感じです。そして 外れる予言は科学的検証ではどう考えられているのかというと、外れた予言にはいくつかの共通点があります。それは具体性がないということと、後から解釈を変えられるということです。そこに働くのが確証バイアスと後知恵バイアスという心理的バイアスです。確証バイアスとは、信じたい情報だけを集めてしまう。これは火のエネルギーが加熱して情報選別が偏るということで生じます。そして後知恵バイアスというのは、結果を見た後に当たっていたことにするというものです。これは水のエネルギーが感情の安定を求めて、納得を優先して解釈を歪めてしまい、風は噂を広げて、土が弱いと検証が甘くなります。そして空の余白が狭いと別解釈の余地を許せず、視野が固定化してしまうという働きです。では都市伝説や予言はなんで拡散するんでしょう。まず、恐怖情報は記憶に残りやすく、誰かに伝えて危険を回避したいという進化的な本能が共有を促します。風がスピード拡散、水がつなげて輪を広げ、火がもっと強い刺激を求めて、真偽よりセンセーショナルなことを優先しがちになるからです。不幸の手紙、チェーンメールと同じで、不安の解消が検証より先に立つと、冷静さが失われてしまいます。情報過多な現代ではこの傾向が強まりやすいんです。未来は今の行動の積み重ねで変わります。予言は未来を固定するものではなく、今の自分を照らす鏡です。風が強いということは、不安から依存に傾いて、ルーティーンと呼吸で沈める。火が整うということは、情報を吟味し選択を自分で決める。水が安定ということは、つながりから安心を得て冷静さを保つ。そして空は視野を広げて別の可能性を許容する。そして地が足場を作り行動に落とす。予言に振り回されず、生活の中でヒントとして楽しむという方法もあります。それは断定しない言葉をヒントとして受け取る。不安より希望に目を向ける。災いの予言は準備の合図に変換して、備蓄や連絡先、避難経路を見直すという感じです。日常での生かし方は、占いは計画の参考にとどめておく、アファメーションで行動を強化する、そして瞑想で望む未来を具体的に思い描く。こういうことで、私たちは日常の中に予言に振り回されず活かせる情報として活用することができるんです。予言は不安と希望の間にあり続けるから人を引きつけます。未来は決まっていませんけれど、予言をきっかけに今をどう生きるのかということは誰でも選べます。予言は未来を縛る鎖ではなく、向き合い方のヒントです。今日のお話が未来を柔軟に受け止めて前向きに歩む助けになったらすごく嬉しいです。ということで、今日のお話はこの辺で終わります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは次回の放送でまたお会いしましょう。